おはようございます。2022年4月24日第3礼拝を始めます。まずは前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。では聖歌496番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様は、マスク着用の上、小さな声またはハミングで賛美を捧げましょう。それではご無理でない方はご起立ください。では司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。過ぎし一週間の歩みが守られ、今朝もあなたの御前に集い、この礼拝堂でそしてオンラインで礼拝を捧げられます恵みに心から感謝いたします。長期化するコロナ禍の中で迎えた3回目の春も4月最後の手術を迎えました。新たな場所や環境において期待と不安の中迎えた新年度でしたが、こんなはずではなかった、 自分が思い描いていたものではなかったと落胆することもありました。自分の欲求を満たすことを追い求め、自尊心を保つことにとらわれ、その時その時に十分なあなたの恵みに気づかない愚かさの中で勝手に惨めな思いでいた私たちを憐れんでください。そして神様、私たちを今ある恵み、幸いを味わい、喜び、楽しむことのできる本当の強さを持った信仰者へと作り変えてください。こうしている今も戦火の中で恐れと不安の中にいるウクライナの人々のことを覚えます。またロシア国内で、また家族と離れて他国で暮らし、今困難の中にいるロシアの人々のことをも思います。どうか神様、あなたがそのような人々のそばにいてくださって、彼らを守り、慰めと希望を与えてくださいますように。そして世界の為政者たちが戦争という暴力による解決ではなく、対話による解決の道へと導かれるようにと祈ります。そして私たちキリスト者をそれぞれに置かれている場所で、あなたの平和の器として用いてください。今朝御言葉を取り継がれる本先生を聖霊で満たし、あなたが私たち一人一人に語りかけてくださる御言葉と、そこに示されているあなたの御心をしっかりと受け取ることができますように。この祈りを私たちの救い主、平和の主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエスがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それではご着席ください。
おはようございます。今朝はこの4月から実習進学生として、実習をしている福作優也進学生の証しを聞きたいと思っております。それでは拍手を持って福作進学生をお迎えいたしましょう。
皆さん、おはようございます。こんにちは。今年から恵み教会で奉仕をさせていただきます福作優也と、申します。名字で私のことを知っている方もいると思いますが、私の両親は、両親も新学生時代の時に、この教会で、奉仕をしてまして、そしてこの教会で結婚式を、しました。これから少しの時間ですが、私の証しを含めて自己紹介をさせていただきます。私は日本で生まれましたが、1歳の時にカナダに引っ越したので、ほぼカナダ育ちです。牧師家庭で育ちましたが、小さい時からずっと教会に通っていましたが、神様の愛をしっかり受け入れたのは 高校2年生の時でした。高校生の時は、自分の人生を楽しく、自分がやりたいことだけをやりたいと思い、自己中心な生き方をしてました。たくさん悪いことをして、神様や周りの友達や家族のことを傷つけてしまいました。しかし、その後、神様の大きな愛と憐れみを体験して、こんな罪深い自分でも許してくれる神様の恵みに感動して、これからの人生は自分のものではなく主のものであると人生を神様に捧げる決断をしました。悪いことをしたときは本当に苦しくて、いつも心が空っぽでした。人生が変わってから過去の自分みたいに人生で苦しんでいる人たちや悩んでいる人たちに神様の愛を伝えたいという思いが与えられて、そこから神学校に行くことを祈り始めました。祈っている時に神様が私にある御言葉を与えてくれました。その御言葉はマルコの福音書3章14節です。お読みいたします。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ。神様が私に福音を述べ伝える者になりなさいと命じられたように感じました。この箇所が僕のためで、私のためであったことを気づいたときは、気づいた瞬間はこの箇所を読んだ日でした。でこの箇所を読んだ日が私の誕生日の日であって、私の誕生日の日が3月14日です。この、マルコの福音書3章14節が3月14日に生まれた私にと重なった時に、神様がこんな罪深い私でも選んでくれて、そして用いようとしてくださることに気づいて、そこで神様に応答して福音を述べ伝えるものになる準備を進めました。その時に日本人に福音を伝えたいという思いが与えられて、カナダで育ったのであんまり日本の文化とか日本語の言葉とかちょっと苦手なので、ちょっと日本語も日本語の文化も学ぶために日本の神学校に行くことを決めて、TCU に入学することを決めました。もう日本に来て、今年で4年目になります。来年の春に卒業して、カナダに戻ってカナダで日本人伝道をしたいと思ってます。カナダに住んでいる日本人たちに福音を伝えたいと思っています。先月婚約式を挙げて、来年の春に結婚をする予定です。相手も TCU で出会った方です。結婚する前の最後の1年間そして実際に神様のために教会で働く前の最後の1年間をこの土浦恵み教会で奉仕できることをとても嬉しく思います。この1年間皆様とたくさん交わりを持てること、そして共に神様を礼拝できることをとても楽しみにしています。これからもよろしくお願いします。
親子2代にわたって実習進学生は多分福作雄也君が初めてかなと思います。福作哲也先生、マリー先生ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、ぜひ雄也君の1年間の働きを覚えて祈りに覚えていただければなと思います。一言祈りいたします。天の神様、福作雄也進学生を恵み教会の実習進学生として 送ってくださったことを感謝いたします。久作哲也先生、バリ先生とともにカナダにいる日本人の方々、また留学生の方々に日本語で福音を述べ伝えたいという思いが与えられて、日本の神学校に入って勉強しております。また土浦恵み教会へと実習神学生として導かれたこと、またこの出会いを感謝いたします。どうか恵み教会で過ごすこの1年間が、後で振り返った時に、あの1年間本当に幸いだったと、あの1年間があったからこそ今の恵みの時があるんだと告白できますように、この1年間を大いに祝福してください。見守りながら、支えながら、共に1年間過ごしていくことができますようにお導きください。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは続けてエペソ人への手紙を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書のエペソ人への手紙1章19節から23節の言葉になります。エペソ人への手紙1章19節から23節の言葉です。エペソ書1章19節からお読みいたします。また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。ここまでエペソ書1章のパウロの祈りを5回にわたって見てきましたけれども、パウロの祈りを一言で言いますと、まことの神様を知れるようにしてくださいというものでした。パウロは自分自身の願望とか、またはこれから起こってほしいことを願うこと、求めることを持って祈りとはせずに、神様がもうすでになしてくださっていること、私たちになしてくださっている重大なことのその重要性、重大さについてよりよく知ることができるようにしてくださいと祈りました。そして神について知ることほど重要なことはないということを、その祈りを通して私たちに、またこのエペソ人への手紙の読者にそれを教えてくれています。結局のところ、私たちの信仰の深みとか、または厚みというのは、使徒パウロのこの祈りにあるように、神様がどういうお方なのかを知ること、またその神様が何を期待して私たちを召し出したのかを知ること、神様がどのように私たちをもてなし、今もどのように私たちのうちで、また私たちの人生でその大能の力を働かせてくださっているのかを知ることに比例していくと思います。少しこう時間が経ってしまいましたけれども、前回のメッセージでは、私たちのうちに、また私たちのその人生に働く神の大能の力について考えていきましたけれども、今日はその神の大能の力が働いている最も端的な例、またその対象である教会について考えていきたいと思っております。もう一度ですね、エペソ書の1章20節から見てみたいと思います。1章20節からこの大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても 唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。教会というものが何なのか、その価値を私たちがこう明確に知ったならば、私たちは教会のために何かしらでもやりたくなってこうムズムズしてくるはずです。神様の大能の力の働きによって死よりよみがえった、先週イースターでしたけれども、死よりよみがえったイエス・キリストが天に引き上げられて、神の父なる神の右の座につかれて、私たちが知っているものから知らないものに至るまで、知らないことの方がはるかに多いと思いますけれども、ありとあらゆるすべてのもの、万物がキリストに従い、また従えてすべてのものの上に立つ頭となられました。そのような万物の頭なるお方イエス・キリストが教会の頭となられて、教会はその方の体だというんですね。神であられるお方が教会なくしては満足もしなければ、また喜びもしないと、ご自身神としてのその存在そのものを自ら認めることをされないとまでおっしゃるのが教会ですね。ものすごいことですね。神は神です。神は神だけで神ですけれども、神様自ら教会なくしてご自分のことを神だとは認めないとまでおっしゃるのが教会ですね。23節に、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところとありますけれども、パッと読んでしまうと何のことかちょっとこう分かりにくいですけれども、要するに神様の最大の関心事は教会であるということですね。教会こそ神がすべてのものを満たしたいと思っておられる対象であって、その栄光を豊かに満たしてくださっているところです。ただ教会と聖書が言ったときに、一義的にこういう建物でもなければ、または組織とか機関でもありません。キリストを信じる私たち一人一人を体として、主導権とその意思とか意図を司る頭がキリストである、有機的かつ命を持った神に連なる一つの生命体が教会ですね。切っても切れない、教会は切っても切れないキリストと私たち生徒とがつながっている、有機的かつ命を持った一つの体です。頭と体が別個になっていたら、そこには命はないですね。頭と体がつながっていてこその命です。もしこう私の指が切れてしまったら、誰が痛いでしょうか。私の指が痛いでしょうか。私が痛いですね。私の右手が一生懸命書いた答案用紙が0点だったら、誰が恥ずかしいでしょうか。私の右手が恥ずかしいでしょうか。私が恥ずかしいですね。私の蹴った右足で蹴ったボールがゴールしたら、誰が誇らしいでしょうか。私の右足が誇らしいでしょうか。私が誇らしいですね。私たちの体は有機的であり、命でつながっています。これと同じように、私たちとイエス・キリストはつながってるっていうんですね。私が傷つけばイエス・キリストが痛み、イエス・キリストが誇らしく思われるならば私が誇らしいというように、キリストと私たちとはつながっていて、そのキリストとのつながりによって存在しているのがキリスト者の群れである教会です。キリストと私たちとは一つの体ですね。だからもし私たちが教会のために生きると言ったならば、それは私が私の体のために生きると、私の体を手入れするために努力すると、私の体を保つために、発展させるために捧げて投資するということと同義語になります。 私が教会のためにやるっていうことは、私自身の体を保って発展させることと同義語ですね。つまり私たちの痛みはキリストの痛みであって、キリストの享受する栄光は私たちの栄光ですね。そのローマ書を見ていますと、神の栄光が作られし被造物に現れているというふうにこう書いてありますけれども、海でも空でも川でも森の中でも、こうその中にいるだけでもすがすがしい気持ちになって感動があって、こう恵みを感じますけれども、その理由を聖書的に言うならば、そこに神の栄光が表されているからですね。そしてその栄光が完璧に現れ、表したいと思っておられるのが教会です。大自然に現れる神の栄光に私たちこう圧倒されますけれども、それをはるかに超える栄光を表して表したいと思っておられるのが教会ですね。こうちょっとこう言葉で言ってしまうと、薄味と言いましょうか、こう簡単に聞こえてしまいますけれども、ものすごいことですね。旧約聖書を見ていきますと、神様はイスラエルの民たちに分かるように、シナイ山に、山に、また神の宮に、雲の柱に、火の柱にご自身の栄光を表せなさいましたけれども、これが新約聖書に入っていきますと、主イエスキリストのうちに、またその生涯に神の栄光を完全に表し、癒し、慰め、救いをもたらしました。そして十字架で死なれて復活された後に天に昇られて、約束の聖霊をキリストを信じる弟子たちにお与えくださって、そのキリストの弟子たち、それまでおじけづいていて隠れていた弟子たちが堂々と神様の栄光であられる主イエスキリストの復活を述べ伝えて、3000人5000人とキリストを信じる者たちが日に日に増えていって、その一人一人の生徒たちの存在をもって神様はご自分の栄光となさいました。そして神の栄光であるキリストを信じる一人一人のキリスト者を集めて、共に礼拝を捧げる群れを教会として今まで絶えることなく生まれ続けさせているのが、キリストを信じる群れであって、キリストを頭とする一つの体、生命体である教会ですね。教会こう教えるところとかそういうんじゃないですね。キリストの体ですね。イエス様を頭とする一つの体ですから、イエス様が望まれることをするのが教会です。イエス様が再臨されるとき、救いの箱舟の役割を担うのが教会ですね。この世の国にあって神の国のモデルハウスが教会ですね。もしかするとこの世の中にあっては教会の存在なんかちっぽけなものだと見なされるかもしれませんが、霊の目が開かれて見る教会は、万物の上に建てられているキリストの驚くばかり栄光に満ちた民の集まりが教会ですね。キリストの次に万物の上に立つのが教会です。いやいや、キリストと私たちは一体ですから、万物の上に立つのが私たちキリスト者の群れであって、その一人一人ですね。21節に全ての支配とありますけれど、まさに支配ですね。支配するものになるのが私たちですね。私たち教会ですね。神様が私たちのうちに働いてくださって、ご介入くださって導いてくださる、その滞納の力の働きが最も際立って現れるところとして、私たちに許可して与えてくださっているのが教会です。また教会はキリストが頭でありますから、根本的にイエス様のものですね。マタイの福音書の16章を見てみますと、ペテロがイエス様に、あなたは生ける神の子キリストですと告白しますけれども、その告白と またその告白したペテロの上に、ペテロというキリスト者の上に、私は私の教会を建てますとおっしゃいました。私はペテロよ、ペテロあなたの教会を建てますとおっしゃいませんでした。私は私の教会を建てますとおっしゃいました。つまり全ての教会は全てイエス様のものですね。土浦恵み教会も当然私たちのものではなくてイエス様のものです。何かのそのものの価値を測るときには、そのものが誰の所有なのか、もしくはそのものを誰が作ったのかということで、そのものの価値を決めますけれども、教会がもし私たちのものであるならば何の価値もありません。教会が私たちのものであるならば無価値ですね。でももし神であられるイエス様のものであるならば、最高の価値がある存在です。教会は神であられるイエス・キリストのものですね。ということは、神様にとって教会ほど尊いものはないということです。神様にとってこれ以上の価値のあるものは天にも地にも存在しないんですね。教会なくしてご自身神だということを言わないっていうぐらいですから、比較できるものが何一つ存在しません。教会と教会を比較することなんかも至ってナンセンスな話になります。キリストを頭とするキリストの体である教会は、神にとって全てが尊い尊い存在です。だからむやみやたらに非難していけないのも教会ですね。もちろん正すべきことがあれば正さなければなりませんが、教会は非難すべき対象ではなくて愛すべき存在ですね。なぜならイエス様が愛しておられるからです。イエス様がどのような思いで教会を愛しているのか、イエス様がどのような思いで教会を愛しているのかと言いますと、エペソ書の5章を言っています。5章25節、イエス様がどのような思いで教会を愛しているのか、5章25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。イエス様は教会に足りないところがあって、問題があって、欠けだらけであるということ、シミやシワがあること、面白いですね。シミやシワがあることを誰よりもよくご存知であられますけれども、それでも教会をご自分の命を捧げるほどに愛しておられます。そしていつの日か傷もシミもシワも何一つない聖なるものとして立たせるために、御言葉と水の洗いによって清めて日々接し続け、熱く愛してくださっているところが教会ですね。29節言っていますね。29節、いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。教会を愛すことはイエス様が喜ばれることであり、イエス様を喜ぶことですね。なぜならイエス様はご自身も自分の体である教会を憎んだ試しもなく養い育てているからです。今も養い育てている、現在進行形ですね。だから私たちキリスト者が教会を非難することは私たち自身を非難することになります。私たちが教会を非難することは私たち自身の顔を非難し、 私たちの手を足を見た目を中身を考えを感情を非難することになります。もちろん非難に値することを犯しかねない賭けだらけの罪人の群れでありますから、私たち一人一人がへりくだって自分の過ちを認める必要がありますけれども、それでもイエス様はご自分の体である教会を非難するよりも愛しておられます。なぜですか？なぜならばご自分の体だからですね。ここで一つこう質問をしたいと思います。皆さんに、皆さんの体のうち心臓と肺どっちが大事ですか？どっちが可愛いですか？どっちか一つ取り除けと言われたらどっちを取り除きますか？こんな馬鹿げた質問ないですね。心臓も大事ですし肺も大事です。生きるためには両方なくてはいけませんし、どんなに心臓が動いていることもしくは肺が呼吸していることを感じ意識できなかったとしても、それがなければ生きられないということぐらいは誰にだって分かります。イエス様のおっしゃる教会を愛しているという愛は心臓と肺の関係です。どっちもなくては生きられないですし、命を保つことができないですね。切っても切れない心臓と肺の関係がイエス様のおっしゃるイエス様、教会を愛しているという言葉の意味ですね。私たちは皆一つの体です。男と女、年齢、背景、出身、経験、考え、仕事、勉強してきたこと、すべて違いますけれども、すべてがキリストを頭とする一つの体ですね。もし一つの体であることを望まないならば、キリストが頭であって王であることを望んでいないということにもなりかねませんし、私がキリストにつながっているキリスト者であるということを否定することにもなりかねません。体の部分である、体の一部分である他者を拒絶して非難しながらクリスチャンであるということほど神様から見て矛盾していることはないですね。心臓が肺が嫌だって言ったことを見たことありますか？肺が心臓お前なんかいらねえよと言ったのを見たことありますか？キリストを頭だと、主だと、王だと言いながらも、実際は自分が望むように、自分の望むようにことを動かすために人を裁いて切り捨てるならば、それは自分がキリストの体であることを、自分の心臓、自分の肺を自ら否定することになりかねません。いや、同じことですね。果たして私たちはイエス様のように、できるならばこの杯を私から取り除いてください、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと、私の考えや思いを追って教会に仕えたことがどれぐらいあるでしょうか。私の思いや考えがおられたことを喜んで感謝しながら教会に他者に仕えたことがどれぐらいあったでしょうか。むしろ私の思い通りにならないことに顔色が変わったことが幾度もあったのではないでしょうか。サタンや悪霊どもはキリストの体である教会を引き裂こうと虎視眈々といつも狙っています。キリストの体である私たち一人一人の心、考え、傲慢、怒り、正義感、正しさ、知識、経験、常識、経済観、金銭感覚などにつけ込んで、いつも私たち自らの体を傷つけさせようといざないますね。ですがその攻撃から守って十字架を見上げて一つになる心をくださって、お互いを愛するハーモニーへと導いてくださる方が聖霊なる神様です。聖霊ですね。 この聖霊のくださる調和こそが教会に現れる神の栄光ですね。150年前にアメリカのイリノイ州にエバンストンという都市がありますけれども、そのエバンストンに、第一バプテスト教会という教会がありました。でその教会で一つのことを決定して、それを施行するんですね。何かというと、アフリカ系アメリカ人黒人の方々に、金輪際教会の敷地に足を踏み入れないでくれと言い放つ蛮行を働きました。イエス様が主であって王であって頭であるのではなくて、自分たちが教会の頭となって神の栄光を覚えることもできない霊的盲目状態に陥った末の蛮行でした。そして出て行ったクリスチャンの方々は第二バプテスト教会を建てて、そこで信仰生活を送るようになりました。でそんな争い葛藤が100年続くんですね。で100年後の1991年のある日、この第一バプテスト教会の300人の信徒たちが、3000人の教会に成長していたその第二バプテスト教会に、100年前の自分たちの過ちを許してほしいと正式に謝罪をしました。そしたらそれを第二バプテスト教会の人々は快く受け入れるんですね。それからは2つの教会がことあるごとに協力していって、その麗しい関係は教会のうちだけにとどまらず、その町の人々にも影響を与えていきました。面白いことに、どんなにイエス様の話をしても、神様がいらっしゃってその神様を信じているという話をしても分かってくれない人々が、社会がお互いに愛し合うという姿には反応を示すんです。愛し合う姿に人々は世は惹かれるようになっています。なぜならば、本当はみんな麗しい愛の関係、平安な関係を求めているからですね。キリストの体である私たちが互いに愛し合う姿を見て、人々がイエス様を受け入れる心が開かれていきます。でももしそこに愛がないならば、魅力はないですね。もしそこに愛がないならば、人々にとって魅力はないですね。土浦恵み教会でいうならば、教会の中で行われている4つの事業もしかりですね、幼稚園も学校も福祉事業もみんな世の中にもうすでにありますし、施設とか人員とか伝統などから見れば、社会の中にある幼稚園とか学校や福祉事業の方がよっぽど立派かもしれません。じゃあなんであえて教会がそれらをやる必要があるのか。ただ一つの理由ですね。そこにキリストの頭とする体を、体だという愛を体現することですね。クリスチャンである職員同士のその愛の体現に、子どもたちとか親たちとかご利用者の方々とか、またそのご家族とか、また社会に、そこには世にはない愛があることを見て感じていただくこと、これがないならば教会が事業をやる意味があるでしょうか。ないですね。私たちがイエス様を信じて、ある意味こう一番辛くと言いましょうか、恥ずかしくて後悔することは、同じクリスチャン同士裁き合って争って分断してしまうことです。じゃあなんでそうしてしまうのか。知らないからですね。何を知らないのか。完全に悪魔に騙されて振り回されていることを知らないからですね。何が正しくて何が間違っているのかだけに執着するならば、私たちは完全に騙されます。パウロが独りよがりの
神に対する誰にも勝る神に対する熱心によってキリスト者をとっ捕まえていったように、エズラが信仰の熱心によって異邦人の妻たちや子供たちを追い出してしまったように、正しさだけを追求していった時に私たちは結果的に傷つき合ってしまうことがあります。一方的に傷つけてしまうことがありますね。サタンは明らかな、誰から見ても明らかな悪よりも正義感とか正しさを用いることを知っている、狡猾こすっからい策略家ですね。サタンは誰から見ても分かるような悪なんか使うようなそんな簡単なものたちじゃないですね。正義感とか正しさを用いるんです。彼らは聖霊の働きは他者を、イエス様が姦淫を犯した女性を許し受け止めてその成長を信じてあげたように抱いてあげることです。まずはキリストを信じる生徒同士、心臓と肺の関係のように愛し合うことがキリストの体としての任務を全うすることになりますよね。私たちは教会のリバイバルを願っていますけれども、教会のリバイバルはいい説教をすることとかいい音楽を奏でることとか教会の規模が大きくなることとは根本的に違います。イエス様が教会の本当の頭となって、イエス様が望まれるように、イエス様が指示される通りに、すべての生徒が一つの体として互いに受け入れ合い立て上げる教会が誠の教会のリバイバルですね。これ以外のこと、これ以上のことは私にはよく分かりません。私たちが何かをやってなる教会ではなくて、神様がさせたから、させてくださったからなる教会、そこに神の愛が見られる教会、これよりもワクワクする教会があるでしょうか。そこに神の愛が見られる教会、それよりもワクワクする教会があるでしょうか。そういう教会であるために、私たちがすべきことはただ一つですね。ただ一つです。イエス様を見上げること。耳にタコでしょうか。イエス様を見上げること、イエス様のことを思うこと、これだけです。頭であられるイエス様を見上げて、奉仕して礼拝して捧げて働いて集まって学べばいいだけですけれども、実際にはイエス様を見上げていない時が多々あるというのが根本的な問題ではないでしょうか。本質的な問題ではないでしょうか。私たちだけで集まって、私たちだけで考えて、私たちの思いや常識や計算だけで決定して何かをやります。ちょっと祈りはしますけれども、でも結局自分の望むように自分たちの思う通りにします。そうなってしまう理由はただ一つですね。イエス様が肉眼で見えないからです。イエス様が私たちのこの目で見えるならば、私たちでもイエス様にいちいち聞くことでしょう。イエス様、このことについてどう思われますか。イエス様、これはどうしましょうかと聞くことでしょう。でも目には見えないので、結局自分たちの思いでことを進めていって、きっとイエス様もこれを望んでおられるからと自分に言い聞かせながら、正当化しながらですね。でももし目には見えないけれども、物理的な限界をはるかに超えて、いつもイエス様が私たちと一緒にいることを信じてイエス様を見上げるならば、教会も私たちの生活も静かだけれども確実に、後で振り返った時に驚くほどに変わることでしょう。このぶっとい聖書読むのに1年間ぐらいは最低でもかかりますけれども、このぶっとい聖書はそのことを初めから最後まで一貫して言い続けます。言っていることはどこ見ても一緒ですね。主イエスを見なさい、頭であられる主イエス様を見なさい。 私たちはいろいろとこう祈りますけれども、どんなことがあっても必ずや答えられる祈りが一つあります。それは主イエス様を求める祈りですね。もし、今日神様が皆さんに、あなた方に、あなたに私が何をしてあげることを望むかとお聞きになった時にどう答えますか。その神様の問いに対する正解があります。それは、神様、私は他のものはいりません、私はただイエス様を望みます、イエス様お一人だけで十分です。ここに全ての答えがありますね。私たちに必要なものは全てみんなイエス様から来ます。教会はイエス様が立て上げて、イエス様が教会の頭であるがために教会に必要なもの、またその体である私たちに必要なもの、全ては全部イエス様から来ます。お金も人も材料も食料も土地も建物も愛情も配慮も忍耐も予言も威厳も全てイエス様から来ます。イエス様だけ見ていれば、私たちに必要なものは全てくださいますね、お与えくださいますね。そしてここで私たちが知っておかなければならない、イエス様にしかおできにならないことがあります。ある一人の人が自分の望むままに、自分の欲に従って、自分の名誉と刺激のために生きていた人が、自らの罪深さを悟って心から悔い改めるようになること、イエス様にしかできないですね。私たちが教えてできることではありません。自分のためだけに生きていた人、徹底して自己中心的に生きてきた人が、神様が自分のことをどれだけ愛しておられるのかを悟って、その神様の愛の前に涙を流しながら、神様の愛を受け入れて、これからは人を助け愛する人に変わること、イエス様にしかできません。これも私たちが教えてどうこうできるものではないですね。大変で疲れて苦しくて、誰も認めてくれない、息が詰まるほどの悲しみに陥っているとしても、神様は変わらず生きておられ、私を神様が愛しておられることを知って、賛美が歌えて感謝の思いが湧き上がってきて、自分こそ助けてもらわなければならない状況とか状態にあるにもかかわらず、他者を助けてあげるようなことを私たちが教えてできることでしょうか。イエス様にしかできないですね。これらみんな人の人生において最も大事なこと、すべてイエス様から来ます。イエス様は私たちの人生そのものを、その生き方を、そのものを変えてしまいますね。教会のことだけでなくて、私たちの人生のすべての良いことはすべてイエス様から来ます。私たちがイエス様を求め始めるならば、私たちの人生のみならず教会も変わるでしょう。イエス様を求めるならば、神様が天の門を開いてくださると聖書が約束してますね。神様が教会に抱いておられる思いとかご計画はものすごいものです。私たちがこうどうこう言えるようなものじゃないぐらいものすごいものですね。この世にあって天国を見せてあげられるのが教会です。人々に誠の神様が生きておられるということを見せてあげられるのが教会ですね。私はまだそんな教会見たことがありませんと思うならば、今日ぜひ皆さん何を信じるのかお決めになってください。今日まで生きてきた私の経験を信じるのか、今日まで生きてきた私自身の経験を信じるのか、もしくはこの神の言葉を信じるのかです。神の御言葉を信じて 私たちが集まるたびにイエス様が王であられることを宣言して、イエス様が望んでおられること、望みイエス様だけを見上げてイエス様だけを求めるならば、神の御言葉通りに神の栄光を体験し、神の栄光が現れる私たち、また教会が立つことでしょう。そういう教会が人を生かし、世を生かします。教会が生きれば世が生き、教会が死ねば世が死ぬというような言葉を聞いたことがあるでしょうか。大げさじゃないですね、事実ですね。聖書が言ってるじゃないですか。23節言いますね、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。ちょっとすごすぎて意味がよく分かんないぐらいすごいですね。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところだから、教会が生きれば世が生き、教会が死ねば世が死ぬんです。そういうところに私たちは入れられてるんですね。そういう体の部分が私たちですね。そしてイエス様とつながってるのが私たちですね。心臓と肺の愛の関係、覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはイエス・キリストを送ってくださっただけでなく、私たちをキリストの体としてくださり、私たちがいなければあなたはご自分が神であることさえもお認めにならないというほどに、私たちキリストの体である教会を愛してくださっていることを知りました。主よ、主よ、どうか私たちが体であることを覚えさせてください。あの人が心臓で、この人も肺で、みんながキリストにつながっている体であることを覚えさせてください。キリストが頭であることをどうか覚えさせてください。感謝いたします。頭であられる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌493番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。では2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスキリストの愛を求めている者たち一人一人の上に、余余限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。